スコットランド出身の文筆家ヘンリー・ドラモンドという人が次のような言葉を残しています。なぜ私たちは明日の命を望むかといえば、誰か私たちを愛している人があり、私たちはその人に会い、その人と共にあり、またその人を愛したいためである。私たちは愛し愛されているから生きることを望むのである。誰も愛する人が亡くなったとき、人は自殺してしまうだろう。愛する人がそばにいて、また愛してくれる人がそばにいて、そんなぬくもりの中に人は幸せを感じるものです。逆にもし愛する人が一人もいなかったら、また愛してくれる人が一人もいなかったら、それは本当に孤独なことです。そしてそのような孤独に耐えられるほど私たちは強くはないのです。聖書は神様がアダムを作られたとき、人は一人でいるのはよくないとアダムにエバを与えられたと書かれてあります。つまり人間はもともと一人ぼっちで生きるようには作られていないのです。人と人との温かなぬくもりの中で生きるようにと作られているのです。湾岸戦争が始まった、そのきっかけとなったイラクがクウェートを侵攻した時のことです。多くのクウェートの人たちが殺されました。そのような中で一人の小さな男の子が難民キャンプに連れてこられました。男の子は両親を目の前で殺されて一人ぼっちとなってしまい、そのショックから何も物を食べようとはしませんでした。まるで自らの死をじっと待っているかのように、日に日に痩せ衰えていきました。お医者さんたちはもうダメだろうと諦めかけていました。ところがその時、一人のクリスチャンの青年が見るに見かねて、この男の子のそばに行き、そしてこの男の子を抱きしめたんです。しかも一日中、朝から晩までずっと抱きしめたんです。ご飯を食べる時もトイレに行く時でさえ一緒でした。そして奇跡が起きたのはそれから3日目のことでした。青年が差し出すスプーンから初めて物を口にしたのでした。そして男の子は次第に元気を取り戻していきました。一体この男の子の中で何が起きたのでしょうか。生きる気力を失っていたのに、お医者さんも看護師さんたちも、また多くのボランティアの方々も、もうどうすることもできないと思っていたのに、この青年の温かなぬくもりが男の子にもう一度生きようという力を与えていったのです。不思議なことです。それほどぬくもりの中には生きるエネルギーがあるということです。ぬくもり、それは言い換えるならば愛です。愛は生きる力なんです。幸せになる力なんです。そしてこの愛は私たちの弱さの中で生まれ、私たちの弱さの中で育ち、そして私たちの弱さの中で輝くんです。この小さな男の子の命が消えかかっていく中で、青年の愛が引き出されていったように 私たちの弱さが実は多くの愛を生み出していくのだと聖書は語っているんです。そして今日これからお話ししてみたいと思っている話もこのようなお話なんですね。弱さの中に輝く愛。なぜ人間にはさまざまな弱さが許されているのか。このことが理解できなくて悩み苦しんでいる人たちが大勢います。しかしそれが実は愛が生まれるためなのだと知るとき、人生における弱さも決して無駄ではない、確かな意味があるのだと分かってきます。一人の小さな女の子がお母さんに尋ねました。ねえお母さん、神様が人を作ったんだよね。そうよ、お母さんのことも神様が作ったんだよね。もちろんそうよ。そうだとすると、女の子はお母さんの顔をじっと見てこう言いました。神様って悪いんだけど美的センスがないのね。でもそう思うこともあるかもしれないですよね。女の子の言葉は実は意外と鋭いところをついているのかもしれません。聖書には確かに神様が人間を作られた、しかも人間が幸せになるように大切に思いを込めて作られた。しかしだとするならばどうしてって言いたくなるようなところがありませんか。私たちは大なり小なりどこかに劣等感を持っているものです。もう少し美しかったらとか、もう少し性格が良かったらとか、もう少し頭が良かったら、才能があったら。完璧な人などいませんけれど、あるいは病気や何かの障害を抱えて生まれてくる人も大勢いるわけです。若い時は元気でも年とともに皆老い弱くなっていくという宿命を抱えています。聖書の中にもどうしてですかと神様に問いかけるような言葉がいくつも出てきます。人はなぜいろいろな弱さとか欠点を抱えて生きているのか。これは人生を考える上で大きな壁となって立ちはだかってきます。ところが聖書は意味もなくこの弱さがあるのではないのだと、むしろそれぞれが抱えている弱さがあるからこそそこに生きることの本質が隠されているのだと聖書は教えているんです。一人の目の見えない盲人を弟子たちがイエス様のもとに連れてきて、そしてこんな質問をぶつけました。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？聖書の中でも最も有名なお話の一つです。当時何か悪いことがあったら、それは本人あるいは両親あるいは先祖が罪を犯したからだと考える人が多かったんです。因果応報と言いますよね。しかしそれに対してイエス様はこう答えられました。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。神の技が現れるためであると言われたんです。このような答えに弟子たちは驚きました。また今私たちがこの言葉を読んでも一瞬何のことだろうって思います。この盲人の一体どこに神様の技が現れているのでしょうか。いや、そもそも神様の技とは何でしょうか。 また使徒パウロはこんなことを言っています。それは自分がある病気でその病気が治るようにと何度も神様に祈った時のことでした。彼はその祈りの中で神様の声を聞きます。神様はパウロにこう語られました。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。力は、これは神様の力のことですけど、神様の力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、まあ、このような声を聞くんですね。この神様の力とは、おそらく先ほどのイエス様が語られた盲人の場合の神様の技と同じことを言っているのだろうと思います。パウロの病にしろ、盲人の目が見えないということにしろ、いずれもその人の抱える弱さの中に、いやその弱さがあるからこそ、そこに神様の技が、神様の力が表されるのだと。そのために弱さが許されているのだと聖書はそう教えるんです。ではその私たちの弱さの中に表される神様の技とか神様の力とは一体何なのか。神様の技、神様の力、それは愛なんです。私たちの中に弱さがあるからこそ、そこに多くの愛が表されるのだと聖書は言うのです。目が見えないということも、パウロのような病気も、あるいは誰の中にある、誰の中にでもある弱さや、あるいは欠点や短所、そのようなものの中に、実は神様の愛が、そして私たち一人一人の愛が引き出されていくのだと聖書はそう教えているんです。考えてみますとね、人間は生まれた時から誰かの愛とか支えを必要としています。というのは、みんな弱く小さな赤ちゃんとして生まれてくるからです。だから親は大変でも赤ちゃんのためにみんな労力を惜しみません。幼子のその壊れそうな弱さの中に親の愛が注がれていきます。そしてその後も人間はたくさんの弱さを通して、お互いに愛をもらったり、あるいは与えたり、そして再びこの年を取ってから、いろいろなことが自分でできなくなって、赤ちゃんだった時のように再び他の人から愛をいただいて最後を向かいます。このように確かに人間の弱さが多くの愛を引き出していくわけです。ある一人の男性が、いやひどい目にあったよと、全身びっしょりと濡れながら待ち合わせ場所に遅れてくるなり、そうつぶやきました。その日は朝からずっと激しい雨が降り続いていました。彼は友人との待ち合わせ場所に車を走らせていたのですが、彼の前にですね、こう一台の車がトロトロ走っていました。どうも雨で前が見えないのか、フラフラフラフラしていて危ないなと思いながら彼は運転していました。すると案の定、この前を走っていた車がですね、このドブの中にドスンとこのタイヤを落としてしまうんです。ほら言わんこっちゃないと思って、この男性はブレーキをかけて止まりましてね、そして土砂降りの中をドアを開けて出てきて、そして後ろをこう持ち上げて押し上げたんですね、まあ、なんとかそのドブを脱出することができて事なきを得たわけですけど、でも彼はもうびしょ濡れ泥だらけです。しかし何もびしょ濡れ泥だらけにならなくてもですね、まあ、しばらくしたらJAF か何かがやってきて助けてくれただろうに、しかし文句を言いながらもほっとくにほっとけなかったわけです。思わず手を差し出してしまったわけです。人間とはそういうところがありますよね。そしてそこに隠 れていた愛が見え隠れするんです。普段はそんなことしない人でも思わず手を差し出してしまう。そこに愛があるんですよ。この話は皆さんも聞いたことがあるかもしれません。私の大好きな令和の一つですけど、ある島で一人の男の子が大怪我をしました。大量の出血がある。一刻も早く輸血をしなければならない状態でした。しかしこの男の子の血液を調べると RH マイナス型で特殊な血液でした。島の小さな診療所にはそのストックがありませんでした。そこでまず両親の血液を調べましたが合いません。次に小さな弟の血液を調べました。するとお兄ちゃんと同じ血液型であることが分かりました。それでお医者さんはこれでなんとかなると思って、そして弟のところに行きこう言いました。今お兄ちゃんは怪我と必死に戦っている。だけれどもどうしても君の血が必要なんだ。お兄ちゃんを助けるために君の血を少し分けてほしい。弟はびっくりしたような顔をしてしばらく考え込んだ後、うん、いいよ、お兄ちゃんに僕の血を分けてあげてと答えました。すぐに手術が始まりました。弟の細い腕からは血が抜かれていって、そしてお兄ちゃんの体の中に入っていきました。その様子をじっと見つめながら弟はぽつりとつぶやきました。先生、僕いつ死ぬの？なんと輸血のことをよく知らない小さな弟はお兄ちゃんに血を分けてあげると自分は死んでしまうと思っていたんです。それにもかかわらずお兄ちゃんを助けるために血を分けてあげようとしていたんです。この事実に先生も看護師たちも驚きと感動のあまり言葉を失ったといいます。このような本当にかけねなしの愛に私たちの心は揺さぶられます。それはまさに神様の技が、神様の愛がこんなちっちゃな子供たちを通しても表されていくからです。そしてその愛はいつもは強いお兄ちゃんが傷ついてたくさんの血を流して自分よりも弱くなっていくその姿によって引き出されていったんです。なぜ神様が私たちに弱さを許されることがあるのか、このような弱さの中に真実の愛が生まれるのを見るときにわかる気がします。しかしそれでも私たち人間は限界があるんです。助けてあげたくても助けてあげられない、そんな弱さもあるんです。また自分の弱さを誰も理解してくれないように感じたり、あまりに辛くて打ちのめされそうになったり、一番大きな愛と理解を必要としているときに誰も支えてくれなかったり、主よなぜですか、神様なぜですかと叫びたくなるようなこともたくさんあるんです。しかし知ってほしいのは、たとえ人間の愛が不十分であったとしても神の愛は私たちが弱ければ弱いほど強くどこまでも深く注がれてくるということです。ある小さな女の子が喘息で苦しんでいました。発作のたびに母親一晩中抱きしめて神様に祈りました。時には神様どうして娘がこんな小さいのに苦しまなければならないのですかと祈ったこともありました。でもその弱さのゆえにより深くまたより強く娘に対する愛が母親から引き出されていきました。また娘もなぜこんな喘息の体に産んだのとは一言も言うことがありませんでした。それは自分の喘息を通して親の愛を感じ取っていたからかもしれません。 同じように私たちも自分が弱く小さくなる中で、より強く神様の愛に触れることができ、より深く神様の愛を感じることがあるのだと思います。そしてなぜですかともう問わなくてもよいと思えるほどに、神様の愛が心を満たし癒していくんです。それゆえ弱さの中にあっても神様の恵みは十分なんだと思えるようになるのです。大切なのはあなたに対する神様の愛を知ることなんです。この神様の愛を知るために、私たちに弱さが許されているのかもしれないんです。そして弱く小さな子供が親から愛されて、その中で多くのことを学んでいくように、その深い神の愛の中で人は生きるために必要な本当に大切なことを学んでいきます。それはきっとその弱さがなければ知ることがなかったものなのかもしれません。すべては神様の許しなしに起こることはないんです。だとするならば、その弱さも神様の大きな意味とご計画があるんです。こんな詩があります。病気になったらという詩です。少し長いのですが、全文をご紹介します。病気になったらどんどん泣こう。痛くて眠れないと言って泣き、手術が怖いと言って涙ぐみ、死にたくないよと言ってメソメソしよう。恥も外聞もいらない。いつもの痩せ我慢や見えっ張りを捨て、かっこ悪く涙をこぼそう。またとないチャンスをもらったのだ。自分の弱さをそのまま受け入れるチャンスを。病気になったら思いっきり甘えよう。あれが食べたいと言い、こうしてほしいと頼み、もう少しそばにいてとお願いしよう。遠慮も気遣いもいらない。正直にわがままに自分をさらけ出し、赤ん坊のようにみんなに甘えよう。またとないチャンスをもらったのだ。思いやりと真心に触れるチャンスを。病気になったら心ゆくまで感動しよう。食べられることがどれほどありがたいことか、歩けることがどんなに素晴らしいことか、新しい朝を迎えるのがいかに尊いか、忘れていた感謝の心を取り戻し、この瞬間自分が存在している神秘、見過ごしていた当たり前のことを感謝しよう。またとないチャンスをもらったのだ。命の不思議を味わうチャンスを。病気になったら素敵な友達を作ろう。同じ病を背負った仲間、日夜看病してくれる人、すぐに駆けつけてくれる友人たち、義理の言葉も儀礼の品もいらない。黙って手を握るだけで全てを分かち合える温かい友達を作ろう。またとないチャンスをもらったのだ。試練がみんなを結ぶチャンスを。病気になったら安心して祈ろう。天に向かって思いの全てをぶちまけ、どうか助けてくださいと必死にすがり、深夜言葉を失ってひざまずこう。この私を愛して産み慈しんで育て、我が子として抱き上げる微笑みに全てを委ねて手を合わせよう。またとないチャンスをもらったのだ。誠の親に、神様に出会えるチャンスを。そしていつか病気が治っても治らなくても、みんな流した涙の分だけ優しくなり、甘えとわがままを受け入れて自由になり、感動と感謝によって大きくなり、友達に囲まれて豊かになり、天の親に抱きしめられて自分は神の子だと知るだろう。病気になったらまたとないチャンス到来。病の時は恵みの時。まあこういう詩ですね。わかりますよね。確かに病むことによって辛くて苦しいけれど、でもそのことを通して初めてわかる 悟ることもたくさんあります。弱さを通して初めて気づくことがあるのです。私たちの中にある弱さは決して無意味なものでも呪うべきものでもなく、むしろ聖書はその弱さがあるからこそ、そこに神様の技が、すなわち神様と人の愛が注がれて、あなた自身の人生に愛の深みが増していくのだと、そして精一杯生きていくことができるのだと教えているわけです。ここに大きな意味があるわけです。私たちの弱さの中に神様の愛がいつも輝いています。パウロはこの事実を見出したとき、思わず嬉しくてこう叫びました。私は自分の弱さを誇る。私は自分の弱さを誇る。さて、最後にもう一度、互いの弱さを通して互いの愛が引き出されていくということを考えたいと思います。人は誰でも弱さを抱えて生きています。その弱さをある人は批判するかもしれない、無視したり疎ましく思ったりする人もあるかもしれない。でも逆にその弱さを理解しようとし支えてあげようとする人たちもいます。私たちは人との関わりの中で生きていますから、その弱さとどう関わっていくかということは常に問われることなんです。そしてそれを神様は見ておられるんです。あなたの中から愛が、すなわち神様の愛が引き出されていくのを神様は期待しておられるんです。その小さなものの一人にしたのは私にしたことなのだとイエス様は言われました。この人が目が見えないのはなぜですか。それは神の愛、神の技が表されるためだと言われた。その後にイエス様が続けて言われたのはこういう言葉でした。まだ日のあるうちに行って私たちは神の技をするのだ。神の技というものだからついついイエス様が何かをしてくださるのかと思いきや、あれはそうじゃないですね。私たちはって主は言われてるんですよ。つまりこの盲人に対して私と一緒に弟子たちがですね、イエス様が一緒に行こう、そしてこの人の目になってあげなさいって、子供たちが盲導犬のために一生懸命募金活動を先週したんですね。もう本当に感動しますね。そしてその小さな小さな働きはまさにイエス様が言われた神の技そのものですよ。そしてたくさんの人が捧げてくださいましたけど、これも神様の技そのものなんですね。ぜひいつか皆さんもですね、この小さな子供たちと一緒にこういう働きに参加されてもいいと思いますよ。もう本当に感動します。このように神様は期待しておられる。強い者だけが生き残るかのような現代社会にあって、聖書の生き方はそれとは全く違う愛とぬくもりのある世界へと私たちを導こうとしているんです。私たちはどの世界で生きるのか、そしてどの生き方に本当の幸せがあるのか。韓国の山あいに30年以上にわたって渡し船をして生計を立てていた老夫婦がおりました。夫は目が不自由で、妻はいつも夫の目となって支えてくれました。 船に乗るとき、妻が先端に座って右に左にと合図をします。夫はその声に合わせてゆっくりと船を漕ぐのでした。貧しいながらにも二人はとても幸せでした。一日の仕事を終えると、夕日を背に浴びながら、夫は妻をおんぶして家に帰るんです。おんぶされながら、やはり妻は夫の目となりました。そこに石があるから気をつけてね。はい、そこ右に曲がって。でも、どうしてわざわざおんぶをするのでしょうか。手を引いてあげたら良さそうなものなのに。実は妻は足が不自由だったんです。だから今度は夫が妻の足となって支えてあげるんです。この二人がいつでもいつまでも幸せだったのは、互いの弱さを支え合うということを通して、愛し愛されるという関係の中で生きてきたからだろうと思います。どちらか一方だけが支えるのではなく、またどちらか一方だけが愛を受けるのでもなく、お互いに愛し愛される、お互いに支え合う、まあ、そのような関係の中に生きてきたからこそ幸せだったんですね。愛し愛されて生きるときに、確かにそこに温かな幸せが輝いているのを私たちは発見するんです。そしてその愛し愛されるというのは、そこに温かなぬくもりがあって、そのぬくもりの中で私たちは生きていくようにって神様は計画してくださっているんです。そしてこの計画が実現するために私たちの弱さがあるんです。今日は強いかもしれないけれど、明日この私が弱くなっているかもしれないんです。そしたらその時は誰かの愛をもらう番です。そして元気になったら、今度は弱くなっている人を見つけて愛してあげたらいいんです。愛する人が誰もいない人は誰もいないんです。見つけたらどこにでも私たちの愛を必要としている、愛を待っている人たちがいるんですから。そうやって愛し愛される関係ってどこだって気づけるんです。だから本当の孤独って、自ら孤独にならない限りは本当はないんです。ぜひこのような神様が計画された弱さと愛の中に生きていきたいと思います。